ということでございまして、
はい、
まあ、なんていうかな、まあ、私の番組長いですけども、うん、この番組は基本的に人気のない番組なんで、
もう路地裏のさらに路地っていう感じのね、う
ん、路地裏のさらにアパートの一室の奥の押し入れっていう感じなんでね、その華やかなラジオ街道とかあるいはコンテンツ産業とは全く別物のものです、はい、これははっきり言ってね。
そうですね、
うんうん、ですし和歌山放送自体がどちらかというとこの表通りとはちょっと違うところに立地してます関係で、うん、
はい、
そのなんかよくその放送局でようなものをもらうね、パーソナリティが、
うん、
みたいなものとはもう無縁ですわ。
そうですね、
うんうん、そういった中でお便りいただきまして、こちら、東京都練馬区のお杉さんでございます。
ありがとうございます。
毎週土曜日による和歌山放送ファンの心をくすぐる放送を楽しみにしています。
くすぐってるかな、
まあね、そこしかくすぐってないから、
はいはい、
和歌山放送へは前回金曜日の中川さんが出られていると知り、前回金曜日とは違う中川さんの姿へ染丸さんの話、個人的には和歌山放送のコアなファンにたまらない放送内容に2020年ぐらいから拝聴させていただいております、
はい、
今日はひそまるさんと最初アナウンサーのダブル防災士での防災トークイベントに参加するため、隙間に出演される河合さんのいる隣の練馬区から、河合くんね、
はい、
前回金曜日ファン名物の木の川から和歌山放送ブルースタジオを拝みながら水門の横で河合さんの土手、ね、
川を挟んでね、
そうあれ日当たるで、前回金曜日詣をしながらメールを打っています、
はい、
和歌山放送聖地巡りの際にいつも楽しませていただいてますお礼にお菓子を受付に依頼させていただきましたのでお受け取りください。チェリーさんの好物奈良のおかきでなくてすいません、高山製菓ね、ラジコ君と八太郎さんの分もありますのでお受け取りくださいと。
いやこちらいただいたんですけれども、
なんか高級お菓子みたいな、
すいませんお気遣い頂戴しまして、
ほんまやで、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
アザブ十番豆源さんという
ね、そのお店のことは我々存じ上げないんですが、
なんです、
あなたその袋を見て一言目が RF ラジオ日本に近いですねってわけのわからんことを、
ね、本店が東京港区アザブ十番にあると、で港区アザブラジオ日本東京支社と、あれアザブ台やったんです、
あれアザブ台です、アメリカクラブの近くなんです、僕行ったことありますから。でアザブ十番は僕がラジオ日本で会議やるときに泊まってた東京さぬきクラブの近くなんですよ。
ああ、はいはいはい、
もうなくなりました東京さぬきクラブも
ね。この番組で、うん、そういうねお気遣いお心遣いをいただくという、なんか申し訳ない気持ちに、
だから我々にできることはね、はい、放送でお返しをすることだけなんですよ。
そうなんですよ
ね、こんな
ん
書いてますよ、
はい、
そのうち数人でもらしくあれファンが集まるイベントや一興庵でのリスナーイベントなど開催されないか期待してしまいます。
一興庵でね、
一興庵でやりますか。
だから、もちろん皆さんワクワク奇襲時を小脇に抱えていただいて、
そうですね、
これがかの有名なワクワク奇襲時
間。いやいやいや、そうですね。これから刃物季節やと思いますよ。僕そんな上演ちゃうから知らんけどな。見てるか、僕そんなしょっちゅう行ってると思ったら、そう年に1回1回行けへんから、
張り込んでいくっていう、
この番組でここっちゅう時に個室やから張り込んでいきましょうかっていうね、
うん、そう、
たまにはええもんでも食べやんのやってられへんやろっていう、それだけの話やから、
まあ景気づけと言いますかね、
景気づけですよ、ちゃんとね、おかみさんというか中井さんがそろそろお酒代が何千円になりましたって言ってくれるから、
ちゃんと言ってくれるんですよ ね、
あと僕すき焼きの卵食べれませんね、ちゃんとやったら僕申告するように、
そう、
はい、次からはしゃぶしゃぶにしましょう。参りましょう、せーの、
らしくあれ。
WBS 和歌山放送和歌山局と串本局は1431、田辺白浜局と比企川須美局は1233、橋本と高野山局は1485、御坊と新宮局は 1557kHz でお送りしています。
マイクで直撃
教えてチェリー。
はい、ということで、このコーナーではですね、今週のアシスタント
B の
八太郎くんとですね、私チェリーがですね、まあ八太郎くんのいろんなことをね聞いていこうというコーナーでございますが、
この AB っていうのを、はい、例えばらしくあれとかさようならと一緒に怒鳴りで合わせていくっていうことなんです ね、
まあ、合わせなくても覚えれるぐらいまでなればいいんですが、はい、ちょっと今のところまだ慣れないみたいなんで、
う
ん、もうちょっとお願いしたいなと。
そうです、ね、
アシストお願いしたい
です、ね、はい、これこそアシスタントとしての、
そうです、
仕事ですね、
まさしくお願いしたいですね。ありがとう娘になった気持ちで、はい、
そうですね、
よろしくお願いします。
新聞の切り抜きは私やりましょうかみたいな、ね、
そうそうそう、そこからお願いしたいと思いますが、
はい、
さあ今週は、
今週はですね、
うん、
まあこの番組らしくあれ、うん、結構やっぱねラジオがお好きな方、うん、和歌山放送がお好きな方がね、聞いていただいてるんじゃないかなと思うんですけど、
まあ、そういう方以外にとってはもう全く興味のない話ですからね。
そうですね、うちの母親あんまり話してる内容興味ないと思うんですけども、
やっぱりね聞いていただいてますからね、
でね、先ほどまあチェリーさんがオープニングで、
うん、
まあ、多少そんな話もありましたけれども、少し前にですね、
うん、
山菜ブックスさんから出ました、
うん、
教養としてのラジオ用語辞典。
あ、はいはい、もうちょっと一部話題になりました。私も買いました。
ええ、
はい、
あの私もね買いまして、うん、まあ、元からね、私もこういう山菜ブックスさんが出されている、うん、まあ、ラジオ番組表しかり、
はい、
ラジオマニアしかり、うん、はい、小学校中学校ぐらいの時から
愛読
ましたんで、
うん、
でそれでこうラジオの世界みたいな、
まあ、深めてくれますよね、ここの会社の出版物というのは。う、ね、うん、
やっぱりまあ御坊でね、うん、過ごしてますと、まあ、和歌山放送、うん、で四国放送さん、うん、NHK さん、
う
ん、
FM 徳島、
FM 徳島さん、うん、大体まあこの4局ぐらいなんですよ、
うん、
まあ、昼間はね、うん、在阪局入ったりしますけども、あんまりこうね外の他のラジオ局、
まあ、まだラジコもない時代やったからね、
よくわからないという中で、うん、こういう本をムック本などを読み、はいはい、
うん、
ああこんな番組やってんねやとか ね、
こういうパーソナリティがいてるんだとかね、
知ったものですけれども、
そうです、ね、
まあ、今回そういう教養としてのラジオ用語辞典というのがね出まして、う
ん、はいはい、
ラジオ好き必須用語およそ900ワードを収録、今までこういうその用語解説の本ってありそうでなかったんじゃないかなと。
一般向け書籍としては正直なかったですね。
そうですね、
業界向けとしてはその民放連が例えばテレビ営業の基礎知識みたいな本とかで、
はいはいはい、
例えばそのスポットとか、
ええ、
ヒッチハイクとか、ええ、カウキャッチャーみたいな、うん、そういう本は出てたけど、まあ、それもテレビの本でラジオではなかったかな、はい、
うん、とかね、その業界の方が使う、まあ、記者ハンドブックとかね、そういうのはありますけれども、
用語系のね、
うん、こういう一般の方向け我々がこう市中で買える本っていうのは、うん、今まであんまりなかったなと。
そうですね、
で私この本を買おうと思ったきっかけとしては、うん、著者の方がね以前、
うん、
去年かな、
はい、
チェリーさんをインタビューした、うん、ライターの薬師陣亮さん、
ありがとうございます、
でもう一方ね、手島信秀さん、
うん、
この方も山菜ブックス の、
本 な、
本などではおなじみの方なんですけれども、うん、まあ、ちょっと面白そうやし
買ってみよう、
買ってみようかなと、うん、でね結構分厚いんですよ、
結構分厚いよね、
小説のね文庫本ぐらいの、まあ、サイズがありまして、うん、そうですね300ページぐらいあるのかな、
うん、
はい、で読みました、
はい、
全部はこう細かくはすいません、うん、まだ読めてないんですけども、いろいろありまして、カテゴリーごとにね分かれてまして、
はあはあ、
ラジオ局、
うん、
番組制作、
はいはい、
編成 CM、
うん、
技術送信、うん、送出、
うん、
受信で番組費と文化、
なるほど、
という6つのカテゴリーにありまして、
はいはいはい、
例えばですね、
うん、
このラジオ局のところでいきますと、うん、契約社員、
契約社員いいですね、その僕結構詳しいよそのジャンルは、
ね、
かなり詳しいよ、
食卓社員、あ
詳しいよ僕そのあたりめっちゃ詳しい、多分俺一番詳しいと思うけどな近畿では一番詳しいで多分、
そうですね、うん、まあそういうのもありますし、日本放送協会、
あ NHK、
NHK、
うん、
とか、
う、
AFN、
はアメリカの、
そうですね、
米軍のラジオ、
米軍が駐留してる地域、例えば横田基地とか、うん、
はいはいはい、
まあ、最も有名なのは沖縄だと思うんですけども、
はいはい、
アメリカンフォースネットワーク、
うん、
でそのアメリカ軍がに対してアメリカ政府が行っているテレビラジオ放送のこと、
うん、
でこれAM 放送でね、
うん、
聞けるんですよね、
はいはいはい、う
ん、
そうみたいですね、
で結構私も大学生の時に沖縄に行った時に、うん、大学のゼミの合宿とかで行ったんですけど、
はい、
車運転してる時にね、
うん、
音楽その洋楽がずっと流れてるんで、
あ、はいはいはい、
結構聞きやすかったなっていう印象があったり、
うん、
で、そうですね、例えば編成 CM のところでいくと、うん、ナイターオフ番組、
なるほど、よお疲れさんみたいな感じやな、
ね、
うん、
松本秀夫と、
うん、
石川さん、
うん、
はい
はい、
石川ひとみじゃないですね、
石川ひとみじゃない、
違いますね、
うん、
とか上ちゃんとかね、
はい、そうです、上柳さんね、
よお疲れさんってもうだいぶ平成を代表するナイター
を、いいナイト、いいナイト、
それも一緒
です、大月
リコ、
いいナイト
で、よお疲れさんの後いいナイト、
いいナイト、そうそうそう、NJ か
そうですね、
はいはいはい、
わかるかな、まあ、わかるか、
あなたにフォローミー、あなたにフォローミー、
ありましたね、うん、広瀬香美さんのね、
あなたにフォローミーですよ、
ツイッターが流行った時にありましたけれども、そうそう、
流行った出始めの頃やった、
ね、あ、うん、とかね、
うん、
それからサス番組、
あサス番、この番組や、サス番組、
そうですね、
うん、
あこれでもなんでサス番組なんかは知らなかったですね、
うん、
サスティニングプログラムという正式名称
だったそうで、まあ、サスプロと言います
か、はい、まあ、いわゆるスポンサーがついてない、
そうです、
白番組とも言われるんですね、
はい、
はい、ということだったりとか、
う
あ黒ネット白ネットとかね、
はい、
ありますし、あ
それは実務的じゃないですか。
そうですね、うんうん、とかね、その番組のところでいくとこれいいですね、ネットワークトゥデイ、
ネットワークトゥデイいいですね、
はい、
月曜日から金曜日17時30分から、
はい
はい、
あの引本さんの後に流れてる和歌山放送のネットワークトゥデイとはまた、
え違うの、なんでちゃんと書いてる、そこにそのことについて研究されてるの。
ね、
うん、
1993年4月から JRN 系列で平日夕方に放送されている TBS ラジオ制作の報道生番組、
うん、
和歌山県内の今日一日のニュースをお伝えす る,
するネットワークトゥデイ、
ネットワークトゥデイのコーナーですって言ってる気がするんですけども、
う
ん、
当社においてはそういう扱いになっておりますね、はい、
あと MBS さんではね、
そうこの企画ネットなんでね、
ニュースパレード
来た、ニュースパレード、
これはあの東京文化放送の制作でね、うん、
全国の総力を挙げてお送りしますからね、
はい、36局の協力で、
うん、はい、
まあ、あのニュースパレードも多分東北放送なんかは、うん、あの和歌山放送におけるネットワークトゥデイと同じような、
なるほど、
はい、形になっておりますが、
へ、
おはようニュースネットワーク、
はいはい、朝の7時10
10分から、
はい
はい、あの飯田浩司アナウンサーのね、うん、日本放送のであって、このね、
それ説明書と書いてんやろ、その番組とは何ぞやってことが一応書かれてるわけでしょ、
そうですね、うん、日本放送で放送している飯田浩司の OK 浩司アップのパーソナリティ飯田アナウンサーが担当、うん、その日のニュース 1,2 本を取り上げ、コメンテーターが解説をする内容となっている、う
ん、終わり時間なんか巻きがちみたいなことは書いてない、
書いてないですね、
結構世話しなく終わりがちみたいな、
その日の CM の本数によって巻きがち
とは書いてないですね、書いてないの、それが一番大事なとこやんか、はい、あの番組聞いてなんか今日あれなんか CK トンボやでみたいな、
そう飯田さんがはいありがとうございます、
そうなんよ、なんかあの番組終わり説なんか世話しないわな、
あれはでも、うん、おはようニュースネットワークの前ですね、うん、前というか歴代、うん、なるほどニュースネットワークとか
グッデ
イニュースネットワークとか、うん、その時からずっとそうだと思う、
そうか、はい、なんなんかなあれ
ね、まあ、うん、枠がね短いですから、
まあ、それだそれはそれは あのあれはあのウィークエンドネットワークは書いてんの、
ウィークエンドは書いてるかな、うん、ね、ウィークエンドネットワーク、ウィークエンドネットワークは
載って
なさそうですね、
じゃあウィークエンドネットワークも、なんか世話しないっていう、
あれは時間には間に合うんですけど、おそらく多分報道フロアのブースでやってるんですよね、うん、後ろでガチャガチャガチャガチャみたいな喋り声が聞こえるとかね、
結構間に合わないことあんねん、今日入らんかったなみたいな、
はいはいはい、はい、
まあ、僕はニュース&スポーツあの何年か5年ぐらいやりましたから毎週聞いてましたけども、
はい、
でそうそう、おはようネットワークも最近聞けてないですけど、朝番組やった時はとにかく世話しないイメージがありますね、
そうですね、う
ん、その点あの全国8時ですわ、そんなになんか世話しなくないというか、
でね、これ打ち合わせの時に全八乗ってないですわと言ったんですけど、ね、僕日本全国8時ですね、2の行で7行で探してたんですよ、
はいはいはい、
あれ正式番組のタイトルとしては、うん、話題のアンテナ日本全国8時です、
話題のアンテナってテイクレで言ってるやん、
はい、
うん、
話題のアンテナ言ってますね、そういえばね、
言ってる言ってる、あ、じゃあ載ってるんや、
載ってます、
全八も、
はい、
お、
全八
なんて書いてんの、
現在は政治や経済スポーツに関するジャーナリストが日替わりでコメンテーターとして出演、
うん、
自分の専門分野中心としたトークを展開する内容となっていた、なっているが、
うん、
スタート当初は、
うん、
これあの1972年から放送されている
番組なんですね、あれ
50年以上、その日のニュースや最近話題となっている出来事、系列局を絡んで結んでの企画ものなど、情報バラエティ色の強い内容だった、
へ
で、現在は月曜から金曜が森本武郎さん、遠藤康子さん、
うん、
土曜日は藤森翔平さん、これ TBS のアナウンサーさんですね、と北村真麻さん、
うん、
はい、土曜日はね、うん、生島淳さんが出てますけれども、
はいはい、
ね、だから結構ちゃんと
参考になるじゃないですか、
参考になりますね、
特に番組の歴史のこととかはね、やっぱり昨日や今日我々も初めてのとこありますから、昔のこと分かりませんからね、
そうですね、
うん、
特にやっぱ長寿番組なんかはね、そ
うそう、今朝の三枚おろしは書いてんの、
今朝の三枚おろし
はそれは取り上げてるんだ、今朝の三枚おろしも入ってるでしょうよ、
あれは武田鉄矢今朝の三枚おろしですもんね、
そうやね、武田鉄矢今朝の三枚おろし、
うーん、ないか
な、ないですか、まあちょっと説明しにくいかな、
ね、うん、でもまな板を叩く番組ってっていうね、うん、ことでは、
まあかなりね変わった番組ってことになってきますけどね、は
い、であと最近どうもオープニングがぶつ切りになっている
、うん、でもちょっとあれ最近改善されてない、
マシになってます、
一時ね、そのオープニングテーマに載せた武田鉄矢さんの喋りがどうも荒い編集で切られてる感じがあって
ディレクター変わったんですかね、
なんか撮り方変わったん違うかな、想像やで、
うん、でもね和歌山放送でやってる番組だと、うん、テレフォン人生相談、
それはいいじゃないですか、
はい、 これあの全パチより長いですよ、うん、1965年から放送されている
東京オリンピックの翌年じゃないですか。
そうですね、うん、毎回一人の相談者が登場、うん、番組パーソナリティが相談内容を聞き出し、その後アドバイザーが悩み解決のためのアドバイスを行う、
うん、泣き出す回答相談者もいるとかって書いてた、
うんうん、そこまでは書いてないですね。
年に1回ぐらいは途中で電話を切る人がいて周りがびっくりするとか、
あとあの三石由紀子先生にめちゃくちゃ怒られるなと
三石メソッドとは何か未だにわからないみたいな
で今井三石コンビはちょっと怖いみたいな、ね、
そうそうそうそう、あとはねテレフォン人生相談でありがちなことといえば、
あとあの、和歌山放送の某パーソナリティの方はマドマーゼル愛先生が好きだというコメントを聞いたことがあります本人から聞きました。
マドマーゼル愛さんは最初女やと思ってたら男やったっていうね、
であの声質的に若いと思ってたら結構おじさんだった
あとあの森田浩一郎さんの息子が今出てるっていう、
あそうですね、医療ジャーナリスト森田豊さん、
そうそうそうそうそう、はい、あとね、なんかあの何メンタルトレーナーの、
田中ウルベ宮子さんです
かね、宮子さんかな、はい、の時は前段が長いっていう、
あそうですね、
相談に入るまでの2人の書き上げが長い、
あ、玉置妙憂さんと声質が似ている、
そうそうそう、ああ玉置妙憂さんかな、玉置妙憂さんなんかその、はい、振られた時にその相談者の人と書き上げが長くて、その先生に振るまでが
そうですね、
な遅いな、
あれだからだいぶカットしてあれやと思うんですけど、
だいぶカットしてあれやもんな、
うん、うん、加藤太蔵先生ね、ええ、月曜日の加藤太蔵先生、はいはい、もうこの番組の
あれ曜日ごとに人違うんや、
はい、
あ
月曜日は加藤太蔵先生、うん、火曜日は今井美智子さん、水曜日は、玉木妙憂さん、うん、木曜日が柴田理恵さん、うん、金曜日が田中ウルベ宮子さん、
そうかそうか、なんか僕適当に聞いてるからなんか、あそうかそうか、
でもあの東京のレーティング期間とかはまたね
変わってくる、
はい、で加藤太蔵先生、うん、番組の核ですけれども、
そうだ加藤太蔵さんすごいよね、
正直、うん、加藤太蔵さんは、うん、パーソナリティじゃなくて回答者でいいんじゃないかな、うん、と思うんです、そう
だよね、だからあの人も先生につなぐまでにも自分で答え言うてまう時もあるよね、
そうなんですよ、うん、ただちょっとやっぱご高齢なんで ね、
そうやね、
心配になる時があると、
ありますね、はい、こういうの調子悪い時あるもんね、
ありますね、
うん、
あとねこれあの用語辞典には書いてないんですけど、うん、地域によっては、うん、あれ土曜日もやってるんですよ、
あらしいな、
で、
うん、LF がやってんの、 LF 以外、
いや LF 以外、まあ、裏送り、裏送りですね、で、そうですね、大きい曲だと名古屋の CBC さんとか、うんうんうん、一部やってる曲がありまして、
もうその撮ったらいいじゃん、もう、ね、めちゃめちゃ人気、土曜日しても土曜日にテレフォン人生相談かなんかしんどいな、
私が土曜日たまたま聞いたときは、うん、今井美智子さんでした。
ああ、なるほどね。
はい、まあ、そういうですね、いつの間にかテレジンの話で盛り上がりましたけれども、
いやそれ一冊あったらそれだけ盛り上がりますよ、
あのいろんなね、うん、あの例えばその受信方法、相互変調とか、
は
あ、デジタルノイズフィルターとか、
は
あ、そうですね、あとねやっぱりサンサイブックスさんですね、あのラジオの受信に関しての、
まあね、
ところについては特にですね写真付きで、
うん、詳しく、
はい、詳しく書いてまして、これやっぱラジオ好きの方、
うん、
あのまあね、もう持ってらっしゃる方多いと思うんですけども、うん、あのちょっとね読んでみていただいて、
なるほど、
ただ多分局によってはね、うん、同じ言葉でも使い方違ったりとか、
ああもちろんもちろん、
そういうこともあると思うんで、ああ、まあ、
教養としてって書いてるのはそういうことやな、
ね、
うん、
よりこう深いラジオライフを、
あ、来た、
うん、サンサイブックスだけに、
なるほどね、
送れればなと思います、
はあ、それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース、和歌山市港本町三丁目三番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
意外なリスナー、
うん、
まあこの番組のことなんですけどね、
はい、
まああの本当にいつも言うように7人ぐらいしか聞いてないとよく言ってるんですが、ね、やっぱその7人の中でも入れ替わりがあるんでしょうね、今日はあの A さんと B さんと C さんと D さんと E さんと F さん、
うん、
ね、で今日は A さんは聞いてないけど G さんが聞いてるみたいな、
ええ、
まあその何人の中でも入れ替わりがあるんでしょうけども、
は、
私の作文の審査員の先生、らしくあれ聞いてるっていう、ね、
やばい
私の作文って皆さんあんまよく知らないでしょ、
まあ、実態を、ね、そうですね、うん、どういう経緯で集められるのかとかね、
そうそう、あれね毎月1回審査会やってるんですよ、うん、で各学校から集まられた作文を、
はい、
もう先生みんなで読んで、
大体あの年間表彰式のニュースの時に、
うん、
そういう、あ、やってんねんなっていうのが、
そうそう、あれは年に1回の年間審査会についてのニュースなんですけど、
うん、
年間審査会がなくても毎月毎月やってるんですよ、今日もやってたんですよ、で、その中でですね審査員で大体学校の先生が多いんですよね、
はい、
小学校とか中学校の国語の先生とかが、あとまあ、あのまとめ役でちょっとこの管理職というか、まあ、校長先生みたいな、はい、教頭先生みたいな人が来て、僕実は1回も担当したことないんで知らないんですけど、 この番組の中で私の作文の年間審査で、はい、その時だけ喫茶店の出前があって、
ね、
フルーツジュミックスジュースが人気やって話をしてたっていうところちゃんと聞いてたそうなんで、
うわー、
ええ、
なんでそこ、まあ普段から聞いていただいてるのか、そこがより印象に、ね、自分の、まあ、
自分のことです
担当してることやし、
ね、どうせだったらお便り送っていただいたらもっとね作文の審査会混んだんだみたいに言うてもらったら ねたまにお菓子を持ってくる先生がいてるみたいな、
あ
でその、余ったやつを僕がたまに食べてるみたいな、そういう情報も、私も子供が小学生になったんで、
あそうか、
ひょっとしたらね、
ね、
ね、
うん、
結構若い妄想関係者の作文も読まれてるで、
あそうですか、
うん、あるいはスポンサーの関係者とかね、やっぱり我々も身近な放送局なんで、そういう話よく聞きます。
そうですね、
で出てくれた人が昔作文読まれたんですとかね、
はいはいはい、
でもねさすがに本人朗読で読まれたって人はほとんどやっぱり少ない、
あ、うん、ね、限られた年間のあの枠ですからね、
それで、まあ、田辺は田辺でやってますし、ね、また作文のコーナーね、
そうですね、単独番組の、うん、ね、そうですね、
僕の作文私の作文やってますから、
はい、あれは本人が読んでますもんね、
あれ本人読んでます、スタジオに行って読んでますからね、うん、まあ、同じような話なんですが、小さいことですがという、ね、
うん、
まあ、さっきね、今日そのラジネーム杉さんの和歌山放送聖地巡りの話もありましたけど、
はい、
新たな和歌山放送聖地誕生ということで、
お、
ですね、和歌山放送の近くに郵便局あるんですよ、
はい、
市駅からこっち歩いてくるときに、
は
い、
あの有吉沢子記念館の横ですかね、
そうそうそうそう、和歌山総北郵便局、港北と書いて総北郵便局って、はい、読むんですけどね、うん、そこの郵便局で、
はい、
最近、まあ、いつからかな、いつからか定かじゃないんですけど、うん、和歌山放送が流れてるっていう、
お、
ええ、
そうですね、まあ比較的小さめの郵便局さんなんですけど、
あの昔でいうところ の、 あの特定郵便局ですけどね、
はい、うん、
和歌山県内の郵便局でラジオが流れてるとこって結構あるんですよ。
あ、そうなんですね。
特定、昔のいわゆる旧特定郵便局で、はい、結構ラジオ流れてるとこあるんですけど、うん、和歌山放送が流れてるとこってそんなにないんですよ、僕の調査ではね、
はい、
で和歌山放送も僕がこの仕事始めた時はね、ちょっと動力送るとか、
うん、
プレゼント送るって言ったら基本郵便局からも送ってたんですよ、
はい、
U パックも使ってたし、うんうん、あるいはまあ封筒に切って貼ったり持ち込んだりして送ってたのがほとんどやったんですけど、
はい、
何年か前からね黒猫メール便、黒猫 DM 便っていうのが出てきて、あれはもうシールだけ貼ったら取りに来てくれて、
うん、
で郵便よりも安いと、
なるほど、
いうことで、この10年とは言わんけど、まあ、10年弱5、6年、最低5、6年は
こう頻繁行く頻度がね、
そうそう、もう郵便局あんま行かなくなってて、
はい、
よっぽどの荷物以外はもう黒猫で送ることが多かったんですが、なんと今年から大変動、
はい、
黒猫さんがそのメール便をやめたんですね。すごくその規定が細かくなって、
はい、
いわゆるその冊子状のものしか送れなくなったというところで、久しぶりにこの春からみんな岡山放送陣がですね、はい、こぞってその総北郵便局に
一番近い
郵便局、歩いて行ける郵便局に行くようになって、はい、で僕も久しぶりに郵便局行ったら、あれこの人流れてるやんと思って、
もしかしたらその流れを察知した、
うん、そうなんですよ、局長は、
局長が、
うん、
T 局長じゃないですよ、郵便局長がね、
郵便局長がね、うん、そうそうそう、
これ和歌山放送流しとけば、
そうそうそう、
いいんではない、
そうそうそう、だからもう今我々まんまとそれに乗せられて、もうみんなもうこぞって総北郵便局行ってますよ、
はい、これは相乗効果ですね、
相乗効果、今みんな和歌山放送は郵便局から、は
い、まあ、でもいいことですね、
いいことはいいことなんですよ、
両方地域に溶け込む、
そうなんです、うん、郵便も身近なもんですしね、我々のラジオ局も身近なもんということで、
はい、
はい、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
WBS 和歌山放送和歌山局と串本局は1431、田辺白浜局と引川須佐局は1233、橋本と高野山局は1485、御坊と新宮局は 1557kHz でお送りしています。